Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
ソラウミ IT ニュース2月21日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日は残業しております。昨日からちらっと言ってはいたんですけどもね。今日はパートさんが2人お休みということでね、どうもその穴埋めをしなきゃいけないということで、昨日の時点から今日はやばいかもとね言ってたんですけども、案の定、終わったとも遅くなるよともメールが全く入ってきておりません。下手すると今日は私の一人喋りかなとね思ったりもしてますが、まあ、途中ですきちゃん帰ってくればね、合流していただこうと思ってますが、今日は寒かったですね。昨日が暖かかった分今日の寒さがなんか身に染みますけども、全国的にちょっと気温はね下がった感じですね。東京は午前11時に、8度、昨日の11時の気温が 17.6 度だったんで約10度低くなって出たということだそうですね。主な地域の、午前11時の気温ですけども、そうですね、今日の気温と昨日の気温比較してみたいと思いますけど、まあ、東京が今日のは8度、昨日が 17.6 度、名古屋は今日が 6.2 度、昨日が 8.6 度ということで、名古屋はそんなに寒暖差なかったのかな。大阪が 5.5 度で昨日が 10.7 度。広島もあまり寒暖差ないですね。今日が 7.4 度で昨日が 8.4 度。福岡もこれ寒暖差大きいですね。今日が 8.3 度で昨日が 16.7 度というね。いやいや、今日は寒かったですよ。お昼休みに、喫煙所でタバコ吸ってたんですけども。指先が冷たいこと冷たいこと凍えながらでもタバコ吸わなきゃいけないんですよね。やめりゃいいじゃんってね自分でも思うんですけども、そうもいかないよって感じですけどもね。はい、明日ですね、2月22日、にゃんにゃんにゃんということで猫の日ですけどもね、猫、まあ十二支には猫いませんよね。で、星座にも猫座ってないんですよね。88星座の中には山猫座っていうのはあるけど、猫座っていうのは存在しないんですよね。ただ猫って昔から飼われてますよね。それこそピラミッドの時代からいたわけですから、なんで猫座も猫年もないのかと疑問ではあるんですけどもね。ただまあ猫の日ということなんでね、日本全国はあっちこっちでね猫にまつわるどうもイベントが開催されるようです。ちょっと とピックアップしてみたいと思いますが、一匹の猫50周年記念グッズというね、これは何かというと、青森県の三戸郵便局というところあるんですよね。三つの戸と書いて三戸と読むんですけども、ここの郵便局長さん猫らしいんですよね。でこの猫局長が窓口に登場して、自分のグッズをねアピールしてくれるそうです。それから猫の図書館グランドオープンというのがありますね。これは岩手県の丹沢図書館、ここに、まあ、猫の図書館というのがねできるそうですね。記念イベント、あとパネル展とかもしてるそうです。それからニコカフェ猫部のコラボということで、これ猫モチーフのフード&ドリンクメニューが、まあ、食べられますと。場所は、東京のニコニコ本社地下2階ということだそうですね。あと展覧会猫レクション、猫コレクションじゃないですよ、猫レクションということで、これは東京都の、ギャラリーなんじゃ、ギャラリーなんて読むんだろうな、ギャラリー集華堂というとこだそうですね。銀座だそうですけどもね、北斎などの絵の美術作品の展示や販売があるそうです。それからにゃんこウィークということで、雑誌猫がプロデュースするイベントが行われます。これは東京のマーチエキュート神田万世橋かなというところで行われそうですね。あと猫と、あ、写真展猫と宝石箱というのが行われる、まあ写真展ですね。神奈川県の経由の横浜元町店、まあいろいろね猫絡みのイベントが、まあこの日だけっていうのもありますし、前後1週間ぐらいやってるっていう、イベントもありますんでね、ぜひお近くで猫イベントやってるようですんで、皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますが、その前に先ほどの猫絡みのイベントというか、まあイベントじゃないんですけどもね、一つ言い忘れてました。明日2月22日に全国の郵便局で、記念切手が発行されるようですね。猫グッズと猫切手をセットで販売するということだそうです。こちらは全国の郵便局で購入が可能ですということですね。はい、それではここからは本編いきたいと思いますよ。まず最初は鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 西日本トワイライトエクスプレス水風車内に展示する千家十色の茶道具決定という記事が上がってました。JR 西日本は2月21日、豪華寝台列車「 トワイライトエクスプレス水風の車内で展示する千家十色の茶道具の詳細を発表しましたということで、展示作品は主に5号車ラウンジカーに展示するほか、7号車スイート客室デッキと各号車の各客室に展示するものまでありますと。展示作品は以下の通りということだそうで、まあ高そうなお茶道具を展示するということだそうですね。これ結構金かかってんだろうな。この水風のために作ったオリジナル作品もあったりしますしね。まあ昔からの古い茶道具も展示するということだそうですよ。まあうんちも高いけど展示するもんも高いのねって感じもしますけども、ただ寝台特急に茶道具展示するのはどうなのって気がねしなくもないですけども、はい、それやめて運賃ちょっと安くしてよって気がねしなくもないですけどもね。はい、そして次のニュースはこちらはどっちかというと飛行機ネタかな、テッククランチさんの方にあった記事です。旅行で余った外貨コインを電子マネーに交換、ポケットチェンジが羽田空港に登場という記事が上がってました以前日本に、海外旅行に来た外国人の方が帰るときに余った小銭で、ガチャガチャができるように空港内に、設置するというニュースをお伝えしたことがありますけども、今度これ逆ですね。海外へ行っていた日本人旅行者が、まあ、日本へ帰ってきた時に旅行先の現地のコイン、まあこれ紙幣もいけるらしいですけどね、これをどうしようという時に、電子マネーに変えちゃおうというね、まあ自動販売機ですね、形状としてはこれが羽田空港に登場するということだそうです。でこれ名前がポケットチェンジという緑色の筐体のね機械なんですけどもね、外貨を電子マネーやギフト券と交換できるサービスということだそうですね。ポケットチャージの専用端末ではタッチパネルで外貨の交換先を選択し、余った硬貨と紙幣を投入するだけでギフト券などに交換可能ですと。楽天エディなどの非接触 IC 型電子マネーの場合、 IC カードをかざしてチャージができますということはそうですねまあちなみにこれ今日本人がまあ帰ってきた時というお話しましたが、当然外国人の方が使ってもね問題はないということはそうですね。まあなので外国人向けに、まあ、WeChat とか、Viber などにも対応するということはそうですね。あとユニセフなどの団体に寄付をすることもできますということはそうです。交換先のサービスは全部で15種類以上あって、現在対応している通貨は米ドル、ユーロ、中国元、韓国ウォン、そして日本円ということだそうです。まあこのようなサービスは今回羽田空港に設置するということですけども、外国の空港では結構やってるみたいですね。まあただ海外の空港でその楽天エディとかにできるかどうかっていうと、ちょっとそれは無理かなって気がしますけどもね、はい、ということで、まあ外国旅行帰ってきて余った小銭どうしようっていう時にはね、ぜひ活用してみていただきたいと思います。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。まず気になるキンナさんの方にあった記事です。アップル3月末の新型 iPad Pro 発表イベントで iPhone SE の 128GB モデルや iPhone 7のレッドモデルなども発表かという記事が上がってました。 元記事はマッコ宝鑑定団ブログの方ですけども、情報筋の話として今年3月末に開催される、これまだ開催されるって言っても公式発表があったわけじゃないですけどね、iPad Pro の発表イベントにおいて iPhone SE の 128GB モデルが発表される可能性があると報じているということはそうですね。あとレッドモデル、これが iPhone 7 Plus に追加される可能性があるということはそうですね。あと Apple Watch 用の新しいバンドも発表される可能性もあるということだそうですね。レッドモデルまあピンクモデルはピンクゴールドはありましたけどね。レッドモデル真っ赤っかですか。うん、ちょっとこっぱずかしいか、持って歩くにはまあプロダクトレッドのケースつけること思えば同じことかなって気はねしなくもないですけどもね。果たして出るのでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるひなさんです。アップル近い将来にイタリアとドイツでアップルペイのサービスを開始かという記事ですね。元記事はアップルインサイダーさんの方の記事ですけども、アップルがイタリアとドイツでアップルペイに関するサポートドキュメントを公開したことから、近い将来両国でアップルペイのサービスが開始されるかもしれないということだそうですね。このアップルペイについてというサポートドキュメントですが、2月14日に更新されて、イタリア語とドイツ語、これに完全に対応したバージョンが公開されているということだそうですね。はい、ということで、まあイタリア、ドイツでもアップルペイのサービスが始まりそうですよってことですね。はい、それでは次のニュースも気になるキナさんの方にあった記事です。将来の iOS で動かない可能性がある32ビットアプリが一覧表示されるようにという記事が上がってました。これは現在開発者向けにリリースされている iOS10.3 ベータで32ビットアプリを起動すると、このアプリは将来の iOS のバージョンでは動かない可能性があります。アプリの開発元は互換性の向上のためにこのアプリをアップデートする必要がありますという警告が表示されるようになっているそうですけども、本日リリースされた iOS 10.3 Beta 3、 これではですね、32ビットアプリをまとめて一覧表示するセクションが設定アプリに新たに設けられていることが分かりましたということはそうですね。デバイスの中に入っている32ビットアプリの一覧表示が出るということだそうです。これは iOS 10.3 Beta 3 の設定一般情報、そしてアプリ、ここに新たにアプリ互換性というセクションが設けられているということだそうですね。はい、まあこれは一般リリースされた時には出るか出ないかちょっと分かりませんけどもね、開発者向けにリリースされているものでは一覧表示が出るということだそうです。はい、それでは次のニュースですけどもこちら携帯ウォッチにあった記事です。 iPhone7 を2回充電、チーロから薄型アルミボディの 3200mAh バッテリーという記事が上がってました。TRA はチーロブランドのモバイルバッテリーとして新たにチーロスリム 5300mAh を2月21日正午に発売を開始しました。価格は3480円ですが、 Amazon を通じた通販価格は1980円、各色300個限定で1580円で販売していますということだそうですね。今日のお昼から発売が開始されています。このチーロスリム 5300mAh はアルミを採用した厚さ 10mm のモバイルバッテリーです。 5300mAh という容量は iPhone7 を2回充電できるもので、サイズは iPhone5、iPhone SE 程度に仕上げられていると。バッテリー残量を3段階で示す LED を設けていますと。接続するデバイスに合わせて最大 2.4A で充電できるということはそうですね。過電流、過放電、ショート、発熱といった場合には自動的に充電を停止する機能も備えていますということで、マイクロ USB ケーブルを付属しますということで、色はローズゴールドとシルバーの2色、大きさは 122mm×62mm×10mm、重さは約 140g ということだそうです。これちなみに今 Amazon へ行くとどうなのかな、まだ在庫があるのかな。はい、今収録しているのが、19時36分なんですけども、現時点でローズゴールドは1580円でまだあります。そしてシルバーのモデルは、初期ロットなくなってますので1980円ということになってますね。ローズゴールドであればお安いお値段で1580円で購入、今の時点だとできますということですね。皆さんがこれを聞いた時にはすでに1980円になってしまってるかもしれませんけどもね、気になる方はぜひ Amazon の方へ行ってみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。Amazon、これはなんて会社だ、フローブ月ちゃんがいたら怒られそうだな大型鏡付き iPhone 用ケースを599円で販売中という記事が上がってました。これはの手帳型の iPhone ケースなんですけども、まあ、その手帳を開いたとこに鏡がついてますと。まあ鏡がついてて、その反対側にはこれはカードが2枚ぐらい入るのかな、ケースですね。まあ女性はこういう鏡があると、まあ、化粧をちょっと直したりするときに便利なのかなという感じはありますね。これお値段599円なんですけども、これ 6S7 それから6プラス 6S プラス 7プラス、まあ要は2種類ですよね。あ、でもこれどうなんだろう、7プラスとかだとカメラのとこの穴の大きさの問題があるんで、そのまま同じものが使えるのかな、別に用意してあるのかな。あ、全部別々に用意はされてますね。はい、全てお値段統一で599円ということだそうですね。これまだ在庫あるのかな。6S6 用は在庫があります。それから他のサイズはどうなってるかな。こちらは6プラス 6S プラス、こちらもサイズはあります。それから7プ プラスも在庫があります。セブンも在庫があります。あ、ただこれはプライムではない。あ、いや、物によってプライムだったり送料がかかったりと、なんか出荷してる場所がバラバラなのかな。色がパープル、ブラック、ローズ、あ、いっぱいあるな。ローズ、あ、色的にはそんな感じかな。あ、金色ってのもありますね。なんか色もいろいろありますね。はい、物によってプライム発送だったり、店舗発送かな、送料がかかるのもあったりしますんでね、購入をお考えの方は、送料がかかるとかかからないとか、ここにチェックをしてみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけどもAV ウォッチにあった記事です。 IK マルチメディア、 iPhone 向けロック、あ、 iPhone 向け録音アプリ iRig レコーダーにビデオ撮影機能を追加という記事が上がってました。iPhone などのライトニングに突き刺して使う、iRig マイク、まあ、これ用の録音用のアプリですよね。iRig レコーダーっていうのがあるんですけども、私もこれは使ってますけども、こちらが今回バージョン3になりましたということで、新たにビデオ撮影機能が追加されましたということはそうですね。それ以外にプロ仕様の音声修正エフェクト機能も強化されていますということで、この iRig レコーダーっていうアプリ、有料アプリなんですよね。私いくらで購入したかちょっと記憶にないんですけども、今960円取るみたいですけどね。ただ、エフェクトの数が省かれて、まあ、機能に制限がある無料版っていうのもあるそうです。 iRig レコーダーフリーというのも、アップストアでダウンロードができるようですね。まあ、私は録音用に使ってたんですけども、今回これマイクもつけた状態で録画もできるようになりましたということなんでね、もし使っていらっしゃる方、バージョンアップしてみてはいかがでしょうか。私も以前購入したバージョンからのバージョンアップでこれ対応しましたんでね、まあ、iRig マイク使っていらっしゃる方はぜひバージョンアップしてみていただきたいと思います。スキちゃんが帰ったというメールを送ってきましたんで、一旦ここで止めてスキちゃんと合流して続けていきたいと思います。
はい、スキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
久しぶりの途中参加です
だね
うん、
はい、本編途中まで行ってましたんで続けていきたいと思いますよ。
はい、
携帯ウォッチにあった記事です。フルートやバイオリンの演奏を採点する iPhone アプリやろうぜカンカラという記事が上がってました。あのカラオケの採点システムってあるじゃない。
うん、
まあ、カラオケボックス行ったり、あのテレビでもたまにありますけどね これはですね、カラオケではなくて楽器演奏を採点するアプリだそうですね。
楽器演奏、
はい、ヤマハは iPhone、iPad 対応の楽器演奏採点アプリやろうぜカンカラ、カンは管楽器のカンなんですけどね、
うん、
これの提供を開始しましたと。プリセット曲の3曲は無料で、3月15日より追加曲も販売されますということですね。このアプリ、管楽器や弦楽器の演奏をリアルタイムで採点するアプリで、ヤマハの演奏評価技術、ビルターナという技術を採用して楽器ごとの楽器ごとの演法に合わせて演奏を分析評価しますと。
双方だよ。
あ、双方だね。演法だね。双方だね。楽器と iPhone 以外には特別な道具は必要ありませんと。 アプリに表示される楽譜を見ながら演奏してくださいということだそうですね。まあ iPhone よりも iPad の方がいいだろうね。音符とか見なきゃいけないんで。対応する楽器はフルート、クラリネット、アルトサクソフォン、テナーサクソフォン、トランペット、トロンボーン、バイオリン、ソプラノリコーダー、アルトリコーダー。ソプラノリコーダー、アルトリコーダーって中学校の時に使ったやつだよな。
ソプラノリコーダーは
ちっちゃい方でしょ。
小学校。
あ、ソプラノは小学校、ね、
アルトリコーダーが中学校。
中学校だね。だけど学生も使えるということだね。
うん。
特に専用の楽器をやってなくても。
へえ、面白そう。
うん。でももうどこ探してもリコーダーすらないだろうな。
うん。
うちオーボエがあるけどオーボエないんだなこれ、残念。はい、興味がある方はダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチになった記事です。腕に巻きつけるモバイルバッテリー、ウォッチャー GO という、なんかポケモン GO に似たような名前ですけどね。
うん、
これはですね、まあ、ポケモン GO するときにバッテリー非常に消耗するわけで、みんながモバイルバッテリー持って歩きますよね。
うん、
で、モバイルバッテリーとスマートフォン一緒に持って歩くと結構かさばるじゃない。
うん、
じゃあこれを使おうよということで、腕に巻きつけることができるモバイルバッテリーだそうですよ。ちょうどあの腕時計をするような場所、
うん、
ここに巻きつけるモバイルバッテリーだそうですね。これ容量が約 2000mAh ということだそうですね。スマートフォン1台を満タンにすることはまあできませんけどね、2000なんで、
うん、
まあちょっとバッテリー継ぎ足すっていうような時にはいいかもしれませんね。
ただアプローチしとるとちょっと、
あ、でもアプローチは左手に持ってしてるじゃない。これ今写真は左手に巻いてるけども、普通 iPhone 持つときは右利きの人は右手に持つじゃない、うん、だから右手に巻きつけるんじゃない、
両方の腕に物が巻きついてる。
うん、なかなかいいんじゃね。
男の人はいいかもね。
そんな見た目気にしとったらモンスターなんか捕まえられんで。
いい、捕まえ捕まえ、そんな。
ちなみにこれバッテリーとは言いますが、時計機能がついてるみたいですね。液晶時計がどうも表示されるようです。
ほら、アップルウォッチと両方の腕につけるのか。
そうだね、どっちが正しいのか。
どっちも
正しい。まあ iPhone の方が正しいだろうな。このモバイルバッテリーの方は多分自分でと時間設定してやらないといけないと思いますからね。お値段が、参考レアもの3で2980円ということで、まあまあお手軽価格ですよね。
うん、
はい、気になる方は参考さんのホームページを確認してみてください。はい、それでは次のニュースはこちら、インターネットウォッチにあった記事です。アマゾンショッピングアプリに音声検索機能が追加という記事が上がってました。アマゾンジャパン合同会社は21日アマゾンショッピングアプリの Android、iOS 版をアップデートし、音声検索の機能を追加しましたと。日本における音声検索の提供は米国、イギリス、ドイツに次ぐものですと。独自の検索エンジンが採用されており、amazon.co.jp によれば、日本語としては初めてだということだそうですね。検索ボックス右側のマイクアイコンをタップすると、音声検索の初回利用時には、マイクへのアクセス許可の画面が表示されますと。許可すると表示される、何をお探しですかの画面で検索したい商品名やブランド名、カテゴリー名などを音声入力すると音声が認識され、通常の文字入力した場合と同様の検索結果画面が表示されますと。 いうことだそうですよ。打ち込まなくても喋る、喋って品物を探せるということだそうです。これはなかなか便利じゃないですか。
うん、そうですね、
うん、はい。それでは次のニュースですが、こちらは iTunes コードの特情報ですね。コストコさんです。2月20日月曜日から2月26日の日曜日までコストコホールセールで iTunes カードの割引セールが実施されていますと。iTunes カード5000が4450円で、 iTunes カード1万が8900円で購入できますと。それぞれ 11% 引きということですんで、お近くにコストコがある方はぜひご利用ください。まあ、ただコストコは年会費別個といるからね。
うん。
会員じゃない方はちょっとお高めになっちゃうかもしれませんね。はい。それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。DTV 初の VR ホラー映画、サディスティックサーカス VR 配信開始という記事が上がってました。映像配信サービスの VTV はオリジナルの VR ホラー映画サディスティックサーカス VR を2月20日から配信を開始していますと。視聴には DTV VR アプリと VR スコープが必要となりますということで、まあドコモユーザーさん入ってる方いらっしゃると思いますけどね、 DTV、
うんうんうん、
ここの中で、オリジナルのホラー映画VRの、まあ、ゴーグルとかスコープを使って覗き込むと怖い映画が見られるそうですよ。
怖いのが好きな人にはいいね。
うん。あとまあドコモユーザーさんじゃないとダメでしょうけどね。これ DTV では他にもウォーキングデッドやピコ太郎とコラボした多彩な VR 作品も配信していますと。また全国のドコモショップで VR 視聴用スコープを無料配布しており、 DTV 会員であれば配信中の VR 作品を簡単に楽しめますということで、まあ我々ソフトバンクユーザーでもちょっとお高いですけどね、会員になれば見ることはできるということだそうですよ。
うん、
まあ、好きちゃん金払ってまでホラー映画見ないと思いますけどね。
いや、わざわざ見ないです。
はい。それでは次のニュースですが、あれ？なんだなんだなんだこりゃ。次のニュースですが、あれ？これ好きちゃん、ちゃんと表示してる？
次のニュース？
次のニュース、うん。
表示してますよ。
なんか画面が乱れてる。
あ、ほんとだ。ウェブの方はダメだ。記事ビューだったら見えるけど、
ウェブの方記事が乱れますね。
初めて見たこんな現象。
うん、なんか暴走したように見えた今 iPad が。これはどこの記事なんだ。
いろいろ .jp って書いてある。
いろりおだない。
え、
いろりおだない、いろいろじゃないでしょ。いろりお.jp というところにあった記事です。まるでスターウォーズのあれ、空中を飛び回るホバーバイクが開発されたという記事が上がってました。
へー。
ま、ドローンを大きくしたような感じですよね。これでも、でっかいプロペラが回ってるんだけど、なんか怖くない？羽よっ3つ ?4 つはない、4つで飛んでるんですね。
あ、本当だ。
なんか 足の近くで羽がこういう回ってるじゃない。
足切れそうだな。
ちょっと怖いなというふうに見えますが、これちゃんと飛ぶそうですよ。
動画があるよ。
大きさとしてはオフロードバイクとほぼ同じ大きさだそうですね。で、最高時速およそ50キロ出ますと。重さは120キロまで乗せられますと。 僕でも乗れる。いいね。高さ10メートルまで飛行しますよ。
なんかあのノコギリみたいだよね。足切断しそうな。
これちゃんとバランス取って飛んでる間はいいんだけど、なんかバランス崩してここから放り出されるとき、なんかこの羽に巻き込まれそうでちょっと怖いよな。
足、あ、でも当たらんようにちゃんとしてある。
え、どうしてある？
いや、わからん。
いや、でもこれ放り出されたらダメでしょ。裸のプロペラが回ってるんだっけ？
いや、すっごい飛んでるよ。
うん。これロシアのホバーサーフ社というとこが、開発したスコーピオン3という世界初の市販用ホバーバイクだそうですよ。お値段も高そうだよな。
これって免許いるの？
何の免許がいるんだろうこれ。
車の免許と空飛ぶ免許。でも日本で使えるかどうか分からんね。
ああ、まあもちろんね。まあ、この実験もあの倉庫の中みたいなところでやってますんでね。外で例えば風が吹いてるところでどの程度安定して飛ぶかっていうのが微妙なところではありますけどね。ただあのスターウォーズにこういうの出てくるじゃない、またがってフューンって飛んでいくやつ、
うんうん、
まさにそんな感じですよね。
すごいね。いくらぐらいするんだろう。
お値段がね、わかんない、出てないんですよね。
これクラウドファンディング
なの？
なのって、あなただってクラウドファンディングで立ち上げたプロジェクトから徐々に進化してここまで来た。
いやだけどもうこれ市販品って書いてあるからそうじゃないと思うよ。
なんか記事の中にアマゾンとかって書いてある。何これ、アマゾンで売ってるってこと？
僕その記事がまともに表示されないからちょっと分かんないんだよな。
値段は分かんないね。
まあ多分ルーブルで払わなきゃいけないでしょうね。ロシアの企業なんで。はい、でこの記事はまあオートバイだったんですけども、じゃあ車はっていうことで、こちらはニュースウィークジャパン .jp にあった記事です。エアバス空飛ぶ自動運転車年内にテスト開始かという記事が上がってます。車も飛びそうですよ。フランスの航空業界大手エアバスグループの最高経営責任者トム・エンダーさんは年内に空を飛ぶ自動運転車のテストを実施したい考えを示したということだそうですね。100年前都市の交通は地下に展開された。そして今我々は地面より上にこれを展開する技術を持っている。計画はまだ実験段階だが開発への取り組みは真剣だというふうに述べているということはそうですね。これはヘリコプターとはまた違うということなんだそうですね。これ飛ぶ原理は何なんだろう。やっぱりさっきの、あ、でもヘリコプターとは違うって書いてあるってことはプロペラで飛ばすわけじゃないのかな。
写真が見れないよね。
そう、記事が乱れて見えないんですよね。どうなってんだって感じですけどね。これパソコンだったらちゃんと見れてるのかな。まあ車も近いうちに飛びそうですよ。まあ、消費者が実際に乗ることになるのは2020年頃になるだろうと。まあそんな遠い未来じゃないよね。東京オリンピックの年だからね。
もうあと3年だよ。
そうそうそうそう。まああのこの間ドバイで空飛ぶやつあったじゃん。
うん。
一人乗りだったけど、
ね。あったあった。
まあそれに似たようなものになるのかなって気がしますけどね。 だんだんバックトゥザフューチャーの世界に近づいていきますよ。以上、空海 IT ニュース2月21日でした。それではエンディングに行きます。
はい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ジオちゃんが帰宅のともにということで1436回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして1437回が上がってあ、珍しいチュリーちゃんが一番だ。
うん、
1437回拝聴。昨晩は強風の影響で一時電車ストップと遅れで大混乱、大混雑参りましたということで。
はい、ありがとうございます。
関東すごかったみたいなね、テレビでやったけど。
うん、はい、
ありがとうございます。それからお散歩さんが、MacBook Air は大学に進学する娘の当座のマシンにする予定です。PC を4年間使うには厳しいし、工学部なので学校指定がなければ本格的に使う時期にいいマシンを買ってやった方がいいかなって思っています。ワープロなどでレポート作る程度なら十分なマシンですってことで、娘さん工学部だって。
うーん、
親の子だね。
次も続けてかな。
ちなみにうちから通える範囲で工学部のある私立大学は2校のみ。娘が進学するのは R 大学で、好きちゃんの後輩ということになる。あらあらあらあら、
かわいそうに。
私が行っとる時は工学部なかったよ。
工学部はあれだよ、4年生の方だよな。
うん、だけどなかったよ、うちの。だっけ、あのね、うん、私が卒業してからキャンパスがね、いろんなとこできとるんよ。
ああ、そういうことか。
私が行っとる時は京都に2つしかなかったけど、今滋賀の方にもキャンパスがあるみたいで。
あ、そっちってことか。
多分そっちじゃない、近くだけ家から通えるっていう。後輩言うたって。
ちなみに仏教系の学校とかだとお経読む時間とかってあるんか。そのままないのか。
あるよ。
あ、やっぱある
の。必修必須、
うん、
で絶対単位落としちゃいけんの、仏教学だったよ。
あ、やっぱりあるんだそれは。うん、まあまあそうだわな。いや、娘さんは尼さんを目指してるのかな。
で、工学部だもん。
でも出たら出たでお坊さんになる資格は取れるの。
いや、それは仏教学科の人。
あ、やっぱそれは専用の学会行かないとダメなんだ。
うん、いや、だいたいお寺の子が多いよ。
まあそうだわな。
うん、
うーん、
お寺の子はね、うん、名前がやっぱり訓読みなんよね。あ、音読み
っていうか難しい感じでしょ。
うん、普通の名前もあるけど、
うん、
だっけ、 なんか名前の読み方が普通は、例えばどんな名前があったかいな、文明って書いて、
うん、
文明でも文明とか、 あのなんかあのどんななんかね、
うん、もうお坊さんの名前ってなんか独特じゃない。
もしかしたらその落語家の人みたいにあの名前変わるんかもしれんよね。
あの僕の友達でお寺のお坊さんになった人おるけど、正式にお坊さんになった時に名前改名してましたよ。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ペプシさんが1437回を聞いてくれて、シェアボタンってこれですね、伝え方下手ですみませんってことで。
ああ、この下の
写真、
うん、写真
ん、どれ、
真ん中にあるやつ、サファイ立ち上げた時の
ハート、
いやハートじゃなくて、これタップするとメッセージに送るとか、メールで送るとか、ツイッターとかフェイスブックとかアイコンがいっぱい出てくるじゃない。
そうなのね。
そうなのよ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ハムちゃんが、みっちゃん、すきちゃん、こんばんは。前回の話題危なっかしいですね。みっちゃんも笑、生足のことじゃなくて記事を読むのが、あら、かっこ、摂取は正しい？摂取じゃなくて摂取ですよね。
だね。
いつも摂取摂取言うけども、細かいツッコミやめたんですよ。さて、古いポッドキャストを整理していたら、空猫ガルル最終回がちょうど1年前ですよ。一応登録消さずに残しておきますね、ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。1年前か。
あ、もうそんなになるんだね。
もう1年経つかい？
うん、経つと思う。そうそう、猫ちゃんに最後終わった時かな、お味噌作りのキットをプレゼントしたの。寒い今の時期よ。
ああ、そうだ、去年の2月の22日に前編で、23日に後編上げてるわ。
あ、そうなんや、本当に1年や、まさに。
ちょうどね。
うん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、空の海もね、長くなってきて、みっちゃんもなんか、まあ、私もだけど、なんか、おっさん、おばさん化して、なんか、前は、最初の頃は絶対になかった、なんか、ちょっとピンクのネタとかも出てくるようになったんでね。嫌ですね。ありがとうございます。
こと喋ったこともないけどな。
何や、生足。本当にありがとうございます。
はい。
ヤシティさんが、毎回の配信ありがとうございます。空海 IT ニュース1437回を拝聴しました。好きな具を4種類選ぶことができて、カレー味にしました。完成品はこんな感じで、市販品同様に蓋とフィルムの包装をしていただけます。そして持って帰れるように、エアーで、保護する袋付きです。すごいね。
あ、中に空気入れて潰れないようにするわけだ。あ、ちゃんと普通の蓋も押してくれるんだ。
ほんでシュリンクってかあれもしてくれるんや。ちょっと作ってからリスナープレゼントとかどうですか。
パッケージの下のとこはカップヌードルファクトリーって書いてあるね。
いいな、行ってみたいな。
インスタントラーメン発明記念館。ありがとうございます。
ありがとうございます。3つは行きたいって言わんよね。そうもないの。
なくはないけどね。
でも
なくはないですよ。
いつもだったら、いや、行ってみたいねって言うけど、今回言わないもん。カップヌードル、
カップヌードル作れるだけだよな。まあまあ、歴史が学べるのと。
何ができたら行きたいん？
食べ放題。
ない。
はい。
ありがとうございます。アメリカンさんが、立春を過ぎたというのに毎日毎日寒い日が続く。週末はまた雪マークが出ている。三寒四温で春はだんだんと近づいてきているのかしら？
どうなのかしら？
まあ、
確かに出雲もまた雪マークついてるもんな。
寒いよ。もう
もう雪いらないなと思うんだけどさ。金曜日にまた雪マークついてるしね。
もう寒い時にストーブはつけられんし、もう最悪です。
ああ。
ん？
以上ですね。
はい。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
芯確認してみた？
え？ああ、今日の昼はちょっとバタバタしとったけ、用しませんでした。
そうか。
あね、もうよく見てみたら芯はあるんだけど真っ黒クロスケ。
それ芯をなんか中途半端に上げて火つけたんじゃない？
いやそんなことないと思うけど、でとりあえず試しにもう一回火つけてみたんだけど、うん、なんか怖い、なんか火がちゃんとそのあの芯につかずにこう宙に浮いて火がこう怖いなと思ったけどすぐ消したんだけど、
うん、
うん、もうなんかこたつしとけばよかったなと思って、もうやっぱりエアコンだけじゃもう全然あれですね。しかも加湿器がこあね明日ぐらいに来るかな頼んだやつが、
うん、
もう寒い寒い。
ぼちぼちこたつ布団が安くなるんだね。
今更買う？
だって来年もいるかもしれないじゃん。
なんかねちょっと最近なんかえらい出費がかさむっていうか、なんかえらいあの物入りなんですよ、
うん、
なんやかんや、
なんやかんや、
であの寒い日が続くけ去年の二の舞になっちゃいけんと思って、あの気温が下がる日はあの水道を結構出しっぱにしとったりとかしとったら水道代もなんかえらい金額きたし、うん、やっぱり寒いけあのお風呂とかもちょっと温度高くして入ったりとかするじゃん、洗い物にお湯使ったりとかするけんガス代もいっぱい来とるし、でもちろんのことエアコンつけるけん電気代もすごいんよ。だけど何もかも光熱費が多いんよ。
もう冬はしょうがないわね。
もうね本当に泣きそう。
まあ光熱費もだけど壊れるよな。壊れるよなって
ね。なんか、
うん、
うん、私の友達もなんか掃除機壊れたって週末に、なんかあの電気屋さんデオデオに行ってなんか見とって、まあうち掃除機まだ元気だけど、うん、このダイソンの掃除機いいねとかって言って帰って次の日の朝、うん、旦那さんが掃除機壊れたでとかって言って、でそのダイソンの掃除機買いに行ったとかって言うけん、はぁーとかって、
旦那さん壊したんじゃない？
欲しくて
ダイソンが欲しくて
だけなんか物言いなんかね、壊れるときは壊れるよねとかって話しとったんだけど、
まあね壊れるときは立て続けに来るからな。ためとかにゃ、
何を、
そういう時のためにジェニーを、
たまらないというか老後のことも考えてためにはいけんし、
うん、
あの息子ちゃんのねためにもためにはいないけんと思ってこうちょびちょびためとるんだけど、
うん、
まあ、
うちもあの出て家電品って冷蔵庫とか壊れると10万近くなるじゃん、
うん、
なので家電品貯金をしてるんですよ。
あ、そうなんだ。
だから今回のテレビ代はその家電品貯金から出したんですよ。
あの月いくらぐらいだしょう。
あ、月いくらって別に決めてないけどね。ボーナスの時にポッと入れといたり。
ちなみに今どれぐらいあの？まだ余裕？
いや、だから10万ほど置いてあったやつで。6万5千円、あ、7万ほど使ったから3枚ほど残ってる今。
じゃあ、ま、なんか買えるじゃん。
いやいや、これにまた足して次何が壊れるか分かんないからまた貯めとかないけんわね。
家電品貯金ね。
あの、マック買う人がマック貯金するようなもんよ。
うーん。
ただ2つとかいっぺんに壊れたらお手上げだけどな。それでは問わんようになるけ。
もう
今うちの部屋って僕の部屋のエアコンが暖房が効かんようになって、多分あれダメなんだろうなってのがあるから、あれをどうしようかなと。まあ冬場、今年の冬はもうなしでいいかなって思ってるけどな、こたつがあるけ。
問題はなしだよね。
エアコンはね効くみたいなんよ。
なんで暖房だけ効かんの？
暖房だけはね効かないんよ。
あれ買えばいいじゃん。
ん？
アマゾンの。
アマゾン何？
暖房。暖房くん。
チーロの？
うん。
アマゾンの？
いやいや、シャレですがな、シャレ。
チーロでしょ？
暖房くん。
暖房くん？いやいや、夏場に暖房くん買ってもしょうがない。
いや、だけ今暖房が効かんって言うけ。もう、こんなにね、ちまちま説明したら面白くもなんともない。
ああ、かい。ほら、スキーさんも暖房くん買えばいいじゃん。
ん？
暖房くんをテーブルの上に置いて。
うちエアコンの暖房は効くもん、一応。
ああ、そうか。
うちは出るとき、今、加湿器がないけん。
うん。
今も、湿度 44% ですよ。
まあ、まだそれ44ならいいんじゃないの？低いか、44って。
低い。
そうかね。
低いよ。
うん。
だいたい 60% ぐらいがいいんでしょ。
ああ。で、僕は濡れたタオル濡らしてかけときって言った
じゃん。かけてるよ。
あ、かけとる。
かけててもだ、そんな一枚ちっちゃいタオルかけたって何がどうしてこうなってもしょうがないよ。
まあ、ストーブ便利だもんな。お湯沸かして加湿もできるし、
焼き芋作れるし、
焼き芋作れるし。
悲しいよ、あるのに。
ただストーブってないよな、あんまし。
ん？
家電量販店とか行ってもストーブって売ってないじゃん。
ホームセンター？
うん、いや、ああいうとこ行かないと。
え、でも電気じゃないけどファンヒーターはあるよね。
ファンヒーターはあるけどね。
え、でもストーブもあるよ、
家電量販店。
うん、あるよ。
あんまし見たことないな。
それは気にしてないけど。
まあ、うちのが壊れたらそう思って探すけ見つかるのかもしれないけどな。
ストーブだって一応さ、うん、あの電気っていうかあれじゃん、電池使うじゃん。
あの電池ね、火つけるためにね。
家電池品になるだけ。
あれは家電とは言わんだろう。
家電池じゃん、家電池。
まあ、ストーブ使うとこってほとんどないと思う、もう今ね。
家電池。え？
ストーブで、を暖房に使うってとこはね。
え、でも、うち、あの、実家、
うん、
あの、母親のとこにもあるし、妹のとこにもあるよ。うん、
あ、
うち、ストーブかけないよ。で、電気の、あの、電気ストーブ、
ああ、電気ストーブ。
電気ストーブ、近くに布団焼いて大騒ぎしたことがあって、で、母親に、あんたはダメよ、あんと、って言われてるけ。もうね、あの、なんかベッドの横に置いとって、寝返り打ったら布団がその、電気ストーブの上に乗っかって、で、なんか息苦しくて目が覚めたら、部屋が真っ白で、えと思ったら、布団が、あのそのくすんどったくすぶっとったっていうかの煙が、
うんうん、
で慌てて、
うん、
怒られると思ったっけ、慌てて布団抱えて風呂場に行って浴槽につけて、そしたらさ余計に煙が出るよね。家中煙でさ、家族みんな、なんだなんだなんだみたいな、明け方4時とか5時、怒られた怒られた。
何やってんだかな。怖い怖い、冬場は余計火事になるけん気をつけないけんよ。
まあね、私昔も話したことあるけど、いろいろやらかしてますから、あの風呂の蓋がちゃんとできてなくて五右衛門風呂で、あの上のプラスチックの風呂の蓋がビヤーって溶けて浴槽ダメにしたりとか。
壊し屋だな。
ダメな子な、ダメな子ない、火にダメな子ないよ、うち。
怖い怖い。はい、
以上、空海 IT ニュース2月21日でした。お届けしたのは
明日はニャンニャンニャンのみっさんと、
明日はニャンニャンニャンのみっさんってニャンニャン違うだろう、明日はニャンニャンニャンの日だよのみっさんだろうね、ニャンニャンニャンのみっさんって何、ニャンニャンって
ニャンニャン
意味がわからんな。のすきちゃんでした。それではまた明日、
うん、
三四
ただものニャンニャン、あ、ニャンニャン明日は猫の日だよ。
うん、あの猫飼ってる人、写真いっぱい送ってください。
記念切っても出るよ。
あ、そうなん。
うん、
アーミン ID ニュース。